今のところ順調に進んでいる平日予約配信、まあこの1週間うまくいったってだけですけど、さあ今週1週間うまくいくでしょうかということで、頑張って収録してまいりたいと思います。テクノロジートークステーション第何回目だ、わかんない。西暦2017年、10月22日日曜日、夜20時1分くらい収録。おはようございます、テクノでございます。お、10月22日日曜日の8時過ぎたということは、そうなんです。今テレビで、衆院選の、開票というか、速報がやるというこの瞬間に、やるし、本当にね、録音ボタンを押したのが、その、7時59分50秒っていう感じ、だったので、今この瞬間に、選挙速報が、来るぞっていうところで、収録を始めているという状況でございます。皆さん投票、行きましたでしょうか。僕、選挙区変わってから選挙行ったの、意外と初めてかもしれない。なんかね、町長選とかも結局、なんかやらなかったんだよね。あ、行かなかったじゃなくて、うん、なんかやらなかったみたいな感じになってたりとかして。うん、だから、そう、札幌から、うん、北海道右下の方に越してからは初めて選挙に、行ったような気がします。はい、ということなんですけれども、まあそういう状況なので、あ、今回ケクステ928回目ですね最初に何回目か分かんなかったんで今ページ見ましたけど、はい、928回目でした。ということで、ケクステやっていきますが、やっぱりこう更新率で、ブログランキングってそのまま反映されていきますね。っていうか、日本ブログ村っていうブログランキングサイトに登録して、ポッドキャスティングの人気ランキングで今2位なんですけど、もうね、やっぱポッドキャスティングっていうカテゴリー自体がすでに盛り上がってないですよね。まあ、ここ最近の話ではなくずっとそうですけど。そう。だから、もう今ね、YouTube とかニコニコとかね、ツイキャスも下火ですけど、ね、そっちの方で、ね、動画も含めて喋っていくっていうことの方が割とスタンダードな気がするので、そっちやってった方がいいような気がしますが、まあポッドキャストね、やっぱりね、なんだかんだポッドキャストってね、大事だと俺は思ってんだよね。なんていうのかな、やっぱり、あ、ごめんなさいね、古い名残っていうのがあるのかなっていう気はしますけど、やっぱりこう前さ、なんでこんなにプルプルなるんだろう。なんでこんなにプルプルなるんだろう。ごめんなさい。なんでだろう。うん。これでいいかな。はい。うん。ごめんなさい。そうだね。iPhone のミュージックアプリからポッドキャストがなくなるみたいな。なくなったみたいな話になって、ポッドキャストだけでアプリが独立したってなった時に、なんか、これでポッドキャストも終わったな、みたいな。そういう、空気になってしまいがちでしたけど。まあ、僕はね、ポッドキャスト聞く側だから、ね、ポッドキャストで独立したアプリケーションになったことをむしろ嬉しく思うぐらいの感じなんですけど、そう。でもさ、まあ、iPod とかが出てきたり、iPhone が出てきたあたりの時って、ポッドキャストってもうちょっと、知名度があったな、みたいな気がしますが、今どうなんですかね。まあ、若い子にポッドキャストって言ってピンと、なんか誰も来ないような気がしてすごく怖いんですけれども、はい。まあ、ポッドキャスター聞くのはこういうふうに思うわけでございます。さて、ね、特にこれを話そうっていうのを思わずにいつもマイクを握るのですが、最近ですね、気に入って、 よ、見ている YouTube がありましてですね。それがですね、まあ、英語学習というか、まあ、英語学習についての、まあ、動画を配信している、アツっていう方の、アツ英語っていうところのやつを、購読してるんですけれども、北海道出身、小樽商科大学卒業なんですね。英検1級、TOEIC 満点、IELTS 8.5、TOEFL 114点、これは IBT のことかな、だと思うんですけれども、なんでこれブルブルなの？ごめんなさい。そんなアツさんという非常に高い英語の能力をお持ちのですね、方の、YouTube の動画を最近よく見て、います。チカさんっていう方のね、英語の番組も見てたんですけど、個人的には、こう、アツさんの動画の方が好きなんですよね。ちょっと毛色が全然違うんですけど、チカさんは、こう、まあ、こういう場面ではこういう英語を言いますよ、みたいなフレーズとか、まあ、表現とかを教えてくれることが非常に多くて。で、アツさんの方は、まあ、今僕が気に入って見てるのは、まあ、英検1級にたった2ヶ月で合格する方法とか、例文の暗唱は正直ほぼ意味がないとか、まあ、あと、独り言でスピーキングの力を伸ばすとか、そういうスピーキングの上達法、独り言のやり方みたいな、そういう勉強の仕方っていうのを見るのが好きなんですけれども、はい。まあ、ちょっとね、若い子、まあ、ね、僕よりも若い子の話を聞く機会がある時とかに、ふと、こういう話が出てくるんだなって、こう、びっくりしたのが、まあ、ケクノさんと、お気に入りの、私のお気に入りの YouTuber が、みたいな話をよくするんですよね。まあ、結構若い、そうですね、20代前半とか10代後半ぐらいの子たちがですね、まあ、私の好きな YouTuber がですね、とかって言って、なんか、僕はあんまり YouTube 自体は見るんですけど、気に入ってる YouTuber ってそんないないんですよね。まあ、強いて言うなら今はそのアツさんっていう方の英語のものを見てますけど、うん。だから、そう、そんなに、そう、お気に入りの YouTuber っているんだっていうことがまず、まあ、ね、思ったんですけど。ただ今は思い返してみると、まあ、人のことを言えねえなって思ったのが、好きなニコニコの歌い手とか、ボカロ P とか、好きなゲーム実況者とかいたなーって、思うと、まあ、好きな YouTuber って言われても確かにあんま人のことは言えないよなって今ちょっと思ったんですけれども、うん、あんまね、いわゆる世の中で、言っている定番の YouTuber の方々の動画ってそんなに全然見てないんですよね。やっぱり自分の気に入った動画を見てしまうっていうことなので、うん。だから、そう。逆に今の若い子たちがどういう経緯でそういう YouTuber の動画を見ているんだろうって思うぐらいの感じなんですけど、うん。まあ、そういう状況でございます。はい。で、まあ、アツさんのね、動画見ていく中で、やっぱり、まあ、ね、次の1月の英検1級に向けて僕も勉強してるわけなんですけど、うん。今ね、長文読解中心に勉強してるんですけど、まあ、今思えばだよ。なんか割と正答率が上がってきたから言えるんですけど、英検1級ってやっぱりボキャブラリーの問題が非常に難しくって、読解はそれに比べたらまだ、優しいんだなっていうことは分かりましたけど、うん、今少しずつ正答率が上がってきたから言えますけど、だけどなんていうのかな、こうテーマがすごくこうなんていうの、専門的な領域だったりとかするので、なんかこう医学の世界ではこういうとか、教育の世界ではなんじゃらみたいな、経済ではこうみたいな、そういう話が結構多いので、割とこうなんていうのかな、スキーマっていうのかな、こう背景知識がある あるものの方がスッと読みやすくて、日本語で読んでもよくわかんない、なんか和訳読んでもわかんないみたいなさ、ものの時ってやっぱりきついんですよね。なんかさ、英検3級の時とかってそんな背景知識もへったくれもなかったんですよ。高校入試とかそういう感じですよね。なんかこうデミーとマークが夏休みの思い出について話していますみたいなやつとかね、大学受験にしたって、ね、そういういわゆるエッセイだったりとかするわけじゃないですか、物語文だったり、だから、ね、そんなに思いっきり背景知識が必要なものでもないわけですよね。だからまあ英検のね、準一級あたりはビジネスだから、やっぱビジネスの中で使われる英語っていうのをある程度身につけておかないといけないっていうふうに思ったんだけど、まあその辺はトーイックでね、ある程度カバーしてたんだけど、一級になるとね、やっぱりトーイックとかのビジネス系のボキャブラリーとも離れていくから結構しんどいなと思ってて、こんなのいつ使うみたいなものとか、あとね、一級になって気づいたんだけど、辞書に載ってない単語っていうのがあるのよ。まあ、辞書に載ってないっていう言い方はちょっと語弊があるんだよね。僕が持ってる辞書に載ってない単語っていうのがあって。だから僕、まあ、電子辞書もね、持ってますけど、普通にアプリで、今電子辞書アプリがありますから、まあ僕が普段入れてるものはウィズダムなんですけど、まあウィズダムの有料のアプリがあって2,000〜3,000円ぐらいしたんですけど、で英検1級で出てくるボキャブラリーを調べても出てこないんですよね。まあ辞書のレベルがね、いわゆる大学受験とか大学受験のちょっと上ぐらいの、ね、ボキャブラリーまでのね、辞書なのでっていうのはありますけど、だからいわゆるもうちょっとハイレベルな辞書を使わないといけないところまで英検1級って要求されてんだなっていうことをね、真剣に勉強し始めてようやっと分かるっていう感じなんですけど、だって辞書に載ってないって怖いよね、いらねえってことじゃんって俺は思っちゃうんだけど、まあまあでもね、覚えないといけないから覚えますけどさ、っていうことで、順調かどうかは分かりませんが、勉強はひたすら続けて、います。で、長文の中で出てくる単語の方がまあ理解はしやすいなっていうふうに思うんですよね。なんか短文の中とか単語帳の中で1対1で、出てきたものってやっぱりピンとこなくって、やっぱこういう文脈の中で、あるいはこういうテーマの中で、こういう長文の中で出てきたこの単語っていうふうになった方がやっぱり結びつきやすいので、とかね、思うわけです。はい。で、英検1級の単語ってね、なんかね、すげえ簡単なんですよ、スペルがね、すごく簡単なんです。なんかね、まるで、なんかね、高校初級ぐらいの英単語のスペルミスしたやつみたいな、単語が少しあって、なんか、これ中学校の時やった単語の、なんか、子供がスペルミスするやつだよね、みたいなもので、ものすごい、意味が分かんない訳になってたりとかするんですよ。英検準一級とかトーイックとかって、逆に書くのが大変というか、一単語あたりのアルファベット数が多いんですよね。だから、そう、書くの難しいんだけど、逆にもうこの意味しかないから、もう迷わないみたいなのがあるんだけど、そう、一級はね、そう、スペル簡単なのに、意味が、そういう意味なんだ、日本語がクソ難しいぞ、みたいなのが、あってですね、今すごく大変な状況でございます。はい。そしてですね、まあ20代後半になって、暗記の力っていうのが弱くなってきているような気がするというか、10代の時みたいにまとまった時間勉強するっていうのがやっぱ短くできないので、そう、この浮いた10分とか風呂上がりの30分とかさね、もう10時とかにさ、仕事終わって家着いて、そこから晩ご飯食って風呂入って、で勉強してってなったら12時ちょい前ぐらいになるんで、ちょっとハードなんですけど、まあ1月は絶対に英検受けるぞっていうことで、勉強しているところでございますという話でした。今日これ月曜日に配信するやつだよね。はい。火曜日、水曜日、木曜日、金曜日と配信していこう。